この時間は最後にまとめて、私藤森が気になったニュースについて取り上げます。今週は開幕した通常国会について TBS ラジオの澤田大樹記者にお話を聞いていきます。澤田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週金曜日に開幕しました通常国会ですが、もういろいろ突っ込みどころといいますか、論点が山ほどあって大変だと思いますが、
はい、
予算委員会が開かれて、政治と金の問題について議論をする、これが施政方針演説の前に行われるという形で始まりましたね。
そうですね。国会に対してまず疑惑に対してちゃんと答えるようにと、岸田総理に答えるようにということで予算委員会が先に来るという展開となりました。
はい、
でその中で岸田総理は連座制ですね、つまり会計責任者だけではなくて、議員の側も、罪に問われるようにしようというところについて、野党側から質問されて、導入を検討するということまでは言いました。
はい、
でそれから野党側はその過程で裏金をもらった議員のリストをまず国会に出してくれと、あなた方もすらも把握してないじゃないかということで、そのリストを求めていて、これは週明けにも国会に提出される見通しです。
はい、1月の段階で政治刷新本部で本部長が岸田総理ということで、はい、もうこんなのとっくに始まってんじゃないかなって正直思ってましたけど、
はい、
はい、
全く把握してなかったということは、この月曜日の審議で分かるということになります。
そうなんですね。そんなスタートでした。そして火曜日になって施政方針演説が行われた、澤田さん、どこにポイントがありましたか？
そうですね、もちろん冒頭には能登地震について触れてまして、この間予算案というのは事前に去年のうちに作られてたんですけれども、そこの予備費の部分を積みまして、震災対応に充てるということについて発表されました。それから復旧復興本部というのを立ち上げるということも含まれてまして、それはもう今週木曜日にも、会議をしたんですけれども、はい、そういったところで対応をしっかりしていきますよと。で、被災者に配るお金についても300万円から600万円に増やすということも、この本部の中では話し合われました。
はい、
でもちろん政治と金の問題についても触れられてまして、この間の政治刷新本部の中身について、総理が先頭に立ってこれを実行していくということもアピールしました。で、一番大きなところは経済について触れるということが施政方針演説の目玉だったんですけれども、はい、新しい政策というのはちょっと正直なところなくてですね、経済というふうに改めて訴えたんですけれども、そこに対して野党側から、裏金と相槌が入るようにやじられるということもあって、この問題が解決されてないということが結果的に浮き彫りになったというような施政方針演説でした。
はい、今自民党はこの裏金という言葉に対してかなりナーバスになっていますよね。
そうですね、予算委員会の時に、野党側が文字パネルの中に裏金という文字を入れてたら、それに対してクレームが入って、鍵括弧で裏金にするということで落ち着くとかですね、演説の中でもそれ触れたことに対して、理事が抗議をするというような場面も見られました。
何やってんだろうな。さあ、そして水曜日からは各党の代表質問に入りました。
はい、もうこの日の朝にいきなりまた動きまして、安倍派の政務官、小森総務政務官と加藤国交政務官がこの、要するに裏金があったということで、交代をするということになりました。はい、この政務三役については去年の暮れの時点で、安倍派をある種一掃するという話になって、大臣副大臣については全員交代したんですけれども、
そうでしたね。
政務官については、名乗り出た人だけ交代しますという、かなり緩い状態になっていたんですけれども、はい、それが、直前になって、また国会始まる直前になって、バタバタすると、いきなり交代になるということになるという、それもかなり、まずい展開だなというふうに思いましたね。はい、でそれから施政方針演説に対する各党の代表質問というのは、一問一答ではなくて、一方的に話して質問を連発していって、それに対して答えていくということなので、不十分な答えであっても、それをもう一度問うということはできないんですね。なので議論はなかなか深まらないということが多いんですけれども、日本維新の会の馬場代表は、もう改革自体は目くらましであると、本筋は裏金問題だというふうに指摘してましたし、立憲民主党の泉代表は、その関わった議員に関して議員辞職を求めてはどうかと、離党勧告や除名の処分は行われるのかと問うと、岸田総理は然るべき手順を踏んだ上で対応を考えているというだけでした。
はい、 また今後具体的な文言出てきてないんですけど、その水曜日にまた新たにその政治資金収支報告書の訂正とか、いろいろまた動きありましたよね、
は
い、
そうなんですよね。これ安倍派がやっぱり6億7600万円と非常に莫大な金額を訂正したということになりました。で、木曜日にはですね、安倍派の最後の総会、解散を決めてましたので最後の総会というのは開かれたんですけれども、はい、その中では幹部の責任を問う声が上がりました。で、塩内座長は記者団の取材に対して、しかるべき時に判断をするというふうには言ったんですけれども、ちょっと取材してて違和感を持ったのは、はい、個別の議員、安倍派、100人近くいるんですけれども、ほとんどの議員が裏金をもらっていたという中で、はい、幹部の責任にしていくと、我々も納得していないみたいなことを安倍派の議員たちは言うんですけれども、はい、ご自身たちも違反をしているということをあまり自覚されてないというのが、この間の取材でやはり印象的だったんですよね。やはり当事者意識がすごく低いんだなというふうに感じました。
そうですよね。
もちろん、はい、もちろん裏金のプロセスがどうやって行われていったかという実態解明ももちろん必要なんですけれども、やはり当事者意識の低さは本当に気になっています、はい、
ねえ、丸川珠代議員なんかは、はい、そのキックバックされたお金自分の口座で管理してたということを言って、はい、でも幹部の責任をしっかり問わなきゃいけないんだっていう、どうなっちゃってるんだろうというところありますよね。
本当そうなんですよね。昨日からようやく、自民党幹部による二階派と安倍派の議員に対するヒアリングがスタートしました。で、全議員に対する、アンケートもするということを昨日岸田総理は発表しています。で、先ほども言ったように予算委員会が、週明けから始まるので、そこにドイツ議員が裏金をもらっていたのかというリストが、国会に対して提出されるということになると思います。
なるほど。あと1点ちょっとお聞きしたいのが、はい、その5年間のパーティー収入のうち6億7千万の、記載しなかったという発表があったときに、これ記者会見を開いてほしいっていうお話、記者の方から出たんですよね、はい、でもそれなかったんですよね。
そうですね、派閥としてもないですし、区別の議員としても会見をする人としない人に分かれているという状況ですね。ホームページだけの報告で済ませるような人もいますし、会見をするにしても限定した記者しか入れないとかですね、私下村さんの会見とか入れなかったんですね。なんかそういうのもあったりして、かなり幅広く質問をされるということをするっていう人がかなり少ない印象です。
本当にあまりにも不誠実だなとつくづく思いましたね。澤田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。